二戸市、一戸町、軽米町、九戸村、旧上坊寺町を線でつなぐと夜空に光り輝くカシオペア座 W の形になることからカシオペア連邦と名付けられ、今年で30周年を迎えます。各市町村の連携強化を目的に1991年に誕生しました。この時間はカシオペア地域で暮らす人々をカシオペアンと名付け、これまでの30年を作ってきた方々やこれからの未来を作っていく若者をゲストに迎え、熱いトークをお話ししていただくカシオペアンクロスという番組をお送りします。世代や職業、立場が異なる様々なカシオペアンが本気で交わす言葉からカシオペアの未来へのヒントがきっと見つかるはずです。カシオペア連邦のこれまでの30年、そしてこれからの未来について皆さんと一緒に考えていきましょう。この番組は県北広域振興局の提供でお送りします。今回のカシオペアンクロスは二戸市の株式会社小松製菓営業統括部長青谷康生さん、株式会社安倍藩校商店経営管理部次長安倍総一郎さんのクロストーク後編をお送りします。青谷康生さんは現在小松製菓の営業統括部長として活躍されており、日本全国のみならず世界を飛び回っています。また大人気商品チョコ南部の生みの親としても知られており、青谷さんのチョコ南部誕生のエピソードも紹介しています。また株式会社安倍藩校商店安倍総一郎さんは経営管理部次長として今後の活躍も期待されており、地元の方々や県内外の消費者にアブドリをもっと知ってもらうために総務や販売、企画、広報など様々な部門で幅広く活躍されています。今日はそんなお二人のクロストーク後編をお送りします。はじめに小松製菓青谷康生さんのチョコ南部誕生のエピソードについて紹介しています。
青谷さんが小松製菓さんで勤めてからの十何年かで、こう思い出深い何かお仕事のエピソードとかあれば教えてください。
はい、なんといってもですね、チョコ南部という商品、皆さんお分かりだと嬉しいんですが、2009年の12月4日発売なんですよ、日付まで覚えておりまして、はい、もう10年以上経ちます、はい、ただ自分もそうですし、会社もおそらく転機になった瞬間だったんですが、歴史ある南部せんべいを、焼きたてをそのまま細かく砕いてチョコレートでクランチにしたという商品がチョコ南部なんですけども、今話すにはすごく簡単なんですが、当時やはり、歴史あった南部せんべいをしかも焼きたてで壊すというのはものすごくこう反対を受けた企画でして、でまあ振り返るとそうだなと自分でも納得してたんですけども、毎日いかに、ロスのなくきれいなおせんべいを焼くかをずっと研究してこだわってきた会社ですから、それを焼いてすぐ壊すとは何事かと、現会長当時社長に偉く叱られまして、工場長にも叱られましてまあ大体そうですよね、みんな反対ですよね、あいつ何考えてるんだと、頭おかしいと、はいはい、本当にそういう話があって、なんかあいつに関わるとクビになるぞとか本当にあったらしいんですよ、だって焼いたせんべい粉々に壊すんですからね、はい、なのでせんいたって僕は真剣に企画してますから、やっぱりどうしてもおじいちゃんおばあちゃんの食べ物のイメージだとか、田舎の食べ物、それは良い意味もあればデメリットで言うと、お子さんとか若い女性とかがあまり食べにくいということがあったもんですから、それを、伝統は壊してないと、形を変えるだけだという意味で、チョコレートクランチにするんだということだったので、熱意持って取り組んでいたものの、せんべい製造会社になので粉砕機を入れてほしいとかいうわけですよ、うん、それがまた反対を買いまして、はい、まあただいろいろこうプレゼンするうちに そのアイデアと、まあ、熱意が少し伝わったのか、だんだんこう協力者が出まして、で、工場長も社長も一緒に記者会見で出まして、チョコ南部を、発売したというのが2009年なんですね、はい、なのでその時は、何度も挫折をしましたし、ただすごくいい商品が生まれたなと思っておりますし、実はあの今はあの本業のおせんべいでも2分の1サイズとか5分の1サイズ8分の1サイズ初めから割って食べる商品ってあるんですけど、よく売れてます。でもあの実は後発で一番最初に割ったのはチョコ南部なんですよ。約10ミリぐらいに、
はい、
その後は2分の1サイズとか5分の1サイズをまたお叱り受けるかなと思って当時社長に話したら、はい、もうそこまで割ったんだからもう何やってもいいやと言われましてお前も何やってもいいやと言われて好きに今やらせてもらってて、はい、なので、はい、まあ不思議なもんで丸いおせんべいって一つひびが入ると売り場で、はい、なんかお客さんの手が伸びなかったり、まあ、人様にあげる時もありますから、うん、返品になったりするのがとてもこう悲しいというか、味も全く変わらないのに、そうであればとあのいずれ割って食べますよね皆さん ね、おせんべい最初から割ると便利なんじゃないかと思って、うん、で輸送中の破損とかないんですよ、返品もないんですよ、
なるほど、
度数も減りますよね、
はい、
はい、まあなので今時代もあってきてるのか割れせんべいが非常に売れまし、うん、売れてますね、
うん、
はい、
うんうんうん、
まあそんなきっかけになったチョコ南部ですので、うん、それがまあ最大の思い出ですかね、はい、まあ、今は工場も立ちましたので、はい、なんとか第二の柱として、育てているところでですね、はい、はい、
まあ、作った、ね、おせんべいを壊すっていうと正直何を言ってるんだって最初は確かになったのかもしれないですね、
はい、
ただもうそれをやったことでこうどんどん後にいろんな発想だったりアイデアがこう生かされるようになって、こう今の割れせんべいだったりっていう商品がどんどん生まれてくる、だからそこをこういったなんですかね、押し通した大江さんのなんですかね、勇気というか、それがこうすごいかなと。普通のこう一般の会社人だったらこう出る杭打たれそうだったら、あ、ちょっと言い過ぎたかなってこう縮こまっちゃうところですけど、まあそこを堂々とやりたい、これをやりたいんだっていう、こう大江さんの情熱で動いたのかなと話を聞いてて感じました、
まあ、あの地元人じゃなかったからできたのかなと自分でも少しそういうところがあって、やっぱりあの大体が二戸出身の従業員ですから、
はい、
こういろいろ関わりあったりとか、あの、創業者の、小松式と一緒に仕事をしてきた人間とか、やっぱりあの大事に大事に守ってきたものがありますので、私はそれが少しそのいい意味であの皆さんよりこう薄い部分があって、ただその分一応外から来たので、なんかそんなこううまい融合ができたのかなと思ってますけど、はい、
はいはい、
次に安倍藩校商店安倍総一郎さんの現在のお仕事について紹介しています。
総一郎さんは今4年目
そうですね
でいらっしゃいますか、
はい、
帰ってこられて、
はい、
どんなことに力を入れて今仕事をされていますでしょうか。
はい、まあ、戻ってきて感じたのは、まあ、安倍藩校商店も一世紀企業で今年115年目を迎えますからね、
はあ、すごい、
まあ、という、まあ、歴史のある会社ではあります。まあ、その分 これまでやってきたことっていうのは正しかっただろうし、こうちゃんとしたこう地盤ができてるっていうのはありましたけれども、こう戻ってきてやっぱりこう一人の若者として少しこうなんかギャップを感じたというか、やっぱこう古き良き会社だなっていうのを感じたんですよね。あまりなんか偉そうに言うと後で聞いて怒られたりしないから大丈夫かな、はい、でまあこう地域との共存共栄っていうのをあの当社はこう一番のモットーとしてやってまして、なのでこう採用の方もあの地元のから地元の高校生採用に力を入れてやったりしてますっていうことを考えた時に、やっぱこう地域との共存共栄って言いながら結局は先ほども喋ったように首都圏に売るのが仕事だと、となるとこう、まあ、B2C の話もありましたけど、こう一般の人お客さんにこう直接こう関わったり知ってもらう機会っていうのがこう足りないのかなっていうふうに感じました。まあ、なので、まあ、真っ先にとりあえずやったのは 会社であの SNS をやろうと、ツイッターとインスタをやろうと、であの役員会議で言ったらみんな何それっていう顔をされました悪口じゃないですよこれは、はいはい
はい、
世代だと思います、はい。まあ、あまりその若手でこう発信、会社の中で発信するっていう機会はなかなかこれまでなかったと思うので、まあ、それをこう堂々と間違っててもいいから言うんだって言えるのが、まあ、私の立場だと思ったので、こうやりたいこととかこう感じたことをもうこう臆さずに言うっていうのを心がけてやってきました。なのでその、まあ、SNS をやったのもありますし、まあ、直売所ができてからあのこう地域のお客さんに直接あの関わる機会を作ったり、あとはイベントもその会社で特売会を開催したりとか、直接あの地域の方と関わる機会をどんどんつないで作っていこうっていうのを心がけてます。
確かその SNS ってだったと思うんですが、
はい、
あの安倍藩校商店さんのお肉が、
はい、
もしくは安倍鶏ブランド肉が、はい、じゃあどこで消費されていて、
はいはい、
とかあのどこで食べられるのってなった時に、はい、実はその有名企業のこの商品だったとかいう、はい、なんかそんな話があったと思うんですが、
ありがとうございます、はいはい。今こうなんか偉そうに地域の人に伝えるんだって言いましたけど、まずその前にあの社員が理解しなきゃいけないよねと、自分たちが作ったのがどこに売られてるんだろう、どういう商品に使われてるんだろうっていうのを、まあ、正直これまでは一部の営業担当しかこう知らないような雰囲気があったんですよね。なのでそれを、まあ、社員の皆さんに自分たちが作ったのがどこに行くかを知ってもらおうということで、いろいろここにこの商品に使われてますみたいなのをあの社内候補としてやるっていう活動もしました。まあ、その中で、まあ、まず皆さんが一番最初に驚いたのはあのローソンの唐揚げくん、
すごいですよね、
に安倍鶏胸肉が原料として使われてますと。
実はそうだ、食べてます
ありがとうございます。
何回もびっくりしました、はい、それを聞いた時は、はい、
私も聞いた時びっくりしました。まあ、会社に入ってから確か私も聞いて、であそうなんだすごいなと思ったらみんな知らないんですよね。
うん、なんかそれを聞いただけで、うん、あの二戸の全員が誇りに思うと思うんですよ、うん、誰でも知ってますからね、うん、なんかそういう発信ってすごく大事でいいことだと思います、
う
ん、
ありがとうございます、
はい。
やっぱそれをこう社員も知れば、こう仕事のモチベーションにもなるし、うん、もっと良い製品を作りたいんだっていうモチベーションにもなるし、まあ、地域の、若者、地域の方にもこう、あ、安倍藩校商店ってそれぐらいにこう選ばれてる品質なんだ、これやって地域の誇りだよねってこう思ってもらえるようになりたいなと思って、そういう広報活動に力を入れてきました。
今回のカシオペアンクロスは、小松製菓青谷康生さん、安倍藩校商店安倍総一郎さんのクロストーク後編をお送りしています。お知らせの後、後半はこの地域に住む同世代の若者に期待したいことについてお話ししています。岩手飲食店安心認証制度のご案内です。岩手県では飲食店を安心して利用できる環境を整えるため、飲食店が実施する感染対策について県が認証する制度を開始しています。対象は客席を設けて食事を提供する岩手県内の飲食店、飲食部門のある宿泊施設で、持ち帰り専門店を除きます。岩手県の公式ホームページや岩手飲食店安心認証制度公式サイトでは、飲食店がどのような対策をすればよいのか、どうすれば認証を受けられるのかを分かりやすく掲載しています。認証がまだの飲食店の方は、ぜひ制度の申し込みをご検討ください。詳しくは岩手飲食店で検索、または岩手飲食店安心認証事務局、電話019-613-8009までお問い合わせください。物産展イベントなどへの出展経費助成のお知らせです。二戸地区広域商工観光推進協議会では、二戸地域の商工業観光産業を営む事業者が物産展各種イベントなどに出展する際の経費の一部を助成します。助成対象経費は出展料、旅費、感染症対策にかかる経費、食品提供諸経費などで、助成金額は対象経費5分の4以内、上限5万円です。助成対象期間は令和3年 10月7日木曜日から令和4年3月15日月曜日までの期間に行われる物産展などが対象です。お問い合わせは二戸地区広域商工観光推進協議会事務局、電話019523-9205までお願いします。令和3年度二戸地方就農相談会の開催についてご案内します。二戸地方で農業を始めたい方を対象に、就農などに必要となる研修や農地、資金などの支援策について個別相談を行っています。個別相談では岩手県、市町村、JA などで構成する二戸地方農林水産振興協議会の担当者がお答えします。毎月第3水曜日に二戸地区合同庁舎会議室で開催しており、次回は10月20日水曜日です。参加をご希望の方は開催日の2日前までに二戸農業改良普及センター、電話019523-9231までお申し込みください。
若い世代に特にこう期待したいことというのは何かありますか？
はい、期待したいことといいますか、まあ、そのもっと地域のことにこう地元を好きになって、地元に関心のある若者をこう育てて地域に残って活躍してくれる人材を作り、あの残していきたいんだっていうのは、こう二戸地域に住む皆さんの思いだと思うんですけども、そういったこう若い世代の地域に関するなんですかね、関心を高めるためにどういうふうにすれば、そういうふうにこう積極的に学生だったりが取り組んでいくのかなっていうのをちょっと考えてみました。で、まあ、私も二戸に大学終わって戻ってきて4年目ですけども、まあ、正直地域のことって関心なかったです。どうすれば二戸は良くなるんだとか、二戸で今こんなことが起きてるとか、あんまりそういう関心ってなかったんですよね。いろんな経験を積んでいく中で今日もこうやってお話しさせていただいて、いろんなことを考えてますけども、じゃあその若い世代がこう関心を高めるためには何が必要かなって考えたときに、まず若者自身がこう何かにこう参加する機会を作るっていうのが大事なのかなと思いました。こう大人の人とか、あの年代の上の人たちがもっとこう関心持って関心持ってってこう一歩こうで言ってもあまりこう響かないのかなと。一回自分が何かに参加してさえすればこう主体的に考えれるのかなっていうのを思いました。っていうのは、私も戻ってきて一回カシオペア FM さんで何かの番組に出させていただいて、もうそれ正直それを機にこう地域のラジオ情報だったりっていうのをすごい聞くようになったんですよね。自分が一回出ると自分のことのように思えて、あ、他の人たちってどういうふうに考えてるんだろうとかっていう、こう関心が出てきました。っていうふうにこう若い人たちが喋ってるのを聞いた、さらにこう若い人たちが、あ、自分と同じぐらいのなんですかね、人が ああいうふうに喋ってる、こういうふうに考えてるっていうのを聞くと、こうそれが連鎖していって、さらにこう関心を持つ人をこう増やしていくのかなと思うので、まあ、何かこう今の私の立場みたいに何かにこう参加する機会っていうのをこうどんどん若い人が経験できればいいのかなと思います。青岩さんは何か地域の若者に期待するところ？
まあ、外部、あ、県外から来た私ですので、その二戸の良いところ悪いところって本当にこう客観的にこう見れてた部分はあったと思うんです。で、いろいろあの市が企画するこう会議にも少しずつこう出させてもらったりする機会があるんですが、毎回思うのが、ゴールは皆さん一緒で二戸をもっと良くしたいということの、うん、いろんな企画をやってるわけ でやっぱりそれを知ることと、参加してみることがあの最初のきっかけ でやっぱり参加してみると楽しさとか、困ってることとか肌で感じて、それはあの聞く話と全然違ったりするので、やっぱりそれを一つ二つ増やしていくと、人との関わりができて、で自分ごとになるので、総一郎さんのようにあのこの二戸に帰ってきてもっと仲間と盛り上げようという気持ちが湧く人たちがどんどんこう増えるんじゃないかなというふうに思います、うん、はいはい、
私結構あの広報二戸とかあの新聞 あの若者の当初の記事とか見て、やっぱりこう自分と同じぐらいの年代の人が喋ってたり 考えてるのを聞くとこう興味を持ってこう聞くんですよね。だからそういう、こう広報媒体とかっていうのが増えていけば、こうみんな自分ごとのようにこう関心を持って若い人たちも見るのかなっていうふうに感じます。
次にお二人が所属している二戸市特産品推進開発協議会の活動について紹介しています。
私青江さんに誘っていただきまして、二戸市の特産品開発協議会というものがあります。でいろいろこう今議論をしていたんですけども、青江会長の方から、
ですね、二戸市が事務局を務める、外郭団体で二戸市特産品推進開発協議会なるものがありまして、まあ、二戸市の特産品を開発して広く広めましょうというような会なんですが、去年会長を拝命しまして、でただコロナ禍真っ只中ということで、特産品の開発やら、首都圏に出て催事をするというのが一切できなくなりまして、でそうした時に、まあ、貴重な予算をいただいてますので、これをどうするかと考えた時に、アフターコロナに向けて、楽しく二戸のアピールをできることはないかということで考え出したある企画があります。でちょうど安倍総一郎さんが新しいメンバーとして入っていただいてですね、今まさに一緒にやってるんですが、あるこう影の秘密結社なるものですね、今企画してまして、これラジオなのにその影の秘密結社の名前も言えないし、ボスキャラのような、後にデビューするもうデザインも出来上がってます実は、はい、ラジオなのにそれも言えないんですけど影の秘密結社としてもうその賛同していただいてる若いメンバー仲間、あと二戸愛のある、年配の方でも志ある方がすでに面白いねと言っていただいてまして、もうすでにその影の秘密結社って二戸の地域の課題を、まあ、全部解決するなんてそんなこと全く言えませんが、少しでも解決できるような今、企画を練ってまして、おそらく、年末から年明けにかけて、なんだこれはというようなニュースが SNS で上がり始めた頃、このラジオを思い出していただいてですねあの時の影の秘密結社のやつらが動いてるなというのが感じていただけるように、本当に楽しくないと参加できないと思うので、それをうまく楽しみながら二戸をこう世界観一緒に盛り上げていけるようなことを考えてますので、
はい、
ぜひご期待ください、
はい、多分今のところ聞いてくださってる皆さんはで何なのって
まだ言えないんですがすいません影の秘密結社が動いてるというこう意味深なただ楽しく企画してますので、うん、ご期待いただければと思います、
はい
はい、でその際は本当にメンバー募集しますので、うん、ぜひ仲間入りしていただいて、うん、二戸の未来のために一緒に、活動していただけたら嬉しいと思います、
はい、
続いてお二人の今後の夢展望についてのお話です。
では今後の青江さんの夢やりたいことを教えてください。
はい、まずは本業南部せんべいをもっと全国津々浦々で食べていただけるように営業活動していきたいということと、第2の柱、チョコレート事業、これをですね、もっと夢ある、東北ナンバーワンの、チョコレート屋だと言われるように、今国際コンテストに出品に向けて開発中でございますので、この2本の柱を、揺るぎないものにすべく頑張っているところでございます。安倍総一郎さんの方から、今後のお会社の夢お願いします。
はい、まあ、会社の夢というかこう私のやりたいことですけども、
お願いします、
まあ、先ほどいろいろお話しさせていただいたように、こう安倍鳥がどういうものに使われているのかとか、こう直接のお客さんとの関わり方とかという視点から、まずは社員がその安倍鳥を作っていることに誇りを持ってもらって、あとはそれを、支えてくださる地域の方々、地域の飲食店の方々など、 こう周りの人たちが、あ、二戸と言ったら阿部鳥だな、こう阿部鳥をこう誇りを持ってこう地域内外に PR していただけるように、そういったこう広報的な取り組みに力を入れていきたいかなと考えております。
最後に二戸市内の企業4社、小松製菓、阿部藩工商店、山町ミート、南部美人で開発した岩手鳥からのお話です。
9月22日に、新商品を発表しております。その新商品とはまさに、今日一緒にトークさせていただいております阿部藩工商店さんと、お肉の加工会社山町ミートさん、そして、南部美人さん、そして、我々、小松製菓で4社、異業種4社のコラボレーションで出した商品、新商品でございます。南部せんべいバーベキュー味、はい、こちらと、岩手鶏から、鶏の唐揚げでございます。オール二戸で作った商品ですので、ぜひ皆さんに食べていただきたいなというふうに思います。
あの岩手鶏からなんですけども、まず一口目食べるとサクッと、まずは南部せんべいの衣のいい食感がきます。その後にお肉の阿部鶏のジューシーさがきます。
でもも肉ですよね。
もも肉です、はい、でその後こうふわっと、あの強すぎずこういい加減の日本酒のこうふわっとした、
そうです、その日本酒は、はい、
南部美人さんの、
はい、あの IWC チャンピオン酒を、料理酒として豪華に使わせていただいたと。
それをこううまくあの3社のいいところをこう山町ミートさんが生かすように加工していただいて、もう二戸の4社の
いいところ
取りという商品です。
ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
今回のカシオペアンクロスは小松製菓青谷光生さん、阿部藩工商店阿部総一郎さんのクロストーク後編をお送りしました。今週のカシオペアンクロスはいかがでしたでしょうか。この時間はカシオペア地域で暮らす人々のことをカシオペアンと名付け、これまでの30年を作ってきた方々やこれからの未来を作っていく若者をゲストに迎え、それぞれの立場でお話ししていただきました。カシオペア連邦のこれまでの30年、そしてこれからの未来について今後も皆さんと一緒に考えていければと思います。この時間のご案内は福原直樹でした。来週はどんなカシオペアンが登場するのでしょうか。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。この番組は県北広域振興局の提供でお送りしました。